こんばんは、足利島海人です。今日も時間がありません。6月7日放送分です。足利島海人のトライフィリング、テーマはオープンファクトリーってなんだです。ものづくりを体験するツアーなんですが、コースは自分の足で決めるといったもんでして、もちろん行き先がなければコースなんて決められないわけですから、そこはオープンファクトリーを管理する団体がワークショップなどものづくりを体験させてくれる工場や店舗を載せた地図を用意するわけです。この地図を見ながら自分の足でコースを決めて、実際おのおのが自由行動で動いて、おのおのがものづくりを体験できるのがオープンファクトリーです。さて、5月末に台東区でモノマチというオープンファクトリーが行われましたので、その模様を早速聞いていただいて、オープンファクトリーを皆さんに感じていただきましょう。6月7日の放送ですが、収録日は5月29日日曜日でございます。いい天気ですね。散歩日和でございますけれども、まずですね、秋葉原駅に降りたのはですね、普通は台東区のイベントだったら台東区で全部収まるはずなんですが、なんと秋葉原の駅の近く、これ千代田区になるわけですが、そこでですね、このモノマチに参加している企業さんがあるということでございまして、見学できるかな、ちょっと行ってみたいと思います。秋葉原駅昭和通り口から3分のところにありますものづくり館に来ております。あらかじめ調べた情報によりますと、このものづくり館建てられた理由が2つありまして、1つ目は一般生活者、特に将来を担う子供たちや若い世代に日本のものづくりの楽しさを伝えることだそうで、もう1つは地元勝倉エリア、つまり御徒町、蔵前、浅草橋近辺のことですが、今回の取材エリアでもありますね。この地域でものづくりをする若手デザイナーやクリエイターを支援し、地域社会の発展に貢献するということだそうです。さて、このものづくり館の1階では見る限りですね、本日行われているもの町の醍醐味でありますワークショップに多くの皆さんが参加しているという状態ですが、このワークショップね、子供たちや若い世代にね、日本のものづくりの楽しさを伝えるというのは目的であるこのものづくり館ですからね、普段でもねやってるんですかね、このワークショップ。とにかくこの楽しそうな雰囲気の中入ってみたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
ものづくり館 by YKK の立花と申します。
あの YKK の広報の石丸と申します。
いやー、今ね見させていただいたんですけど、ミシンとかが置いてあって、ファスナー、 YKK さんのファスナーですかね。
そうですね、
YKK さんのファスナーを使って実際にいろんなものとか作ったりか、裁縫したりいろいろできるっていうことなんですかね。
そうですね、はい。
もう本当にいろんなお客さんがほら来られてて、で実際ちょっと入り口で少し話聞いてたら、リピーターの方もいるんですって。
おかげさまで、まだ正式開館は9月からなんですけども、仮の施設で運営してた時期から、何度か来られてる方はすでにリピーターの方もいらっしゃいます。
その去年の9月ぐらいにできたわけですよね、はい。でその前にちょっと、違う場所でも
と、ここからちょっと数百メートル離れたところにある別の私ども建屋の方で開館準備というかという形でちょっとやってた時期が1年にございまして、その時からたまにこういうワークショップのイベントをさせていただいて、お客さんに来ていただいてたと。
で、こうやって実際に YKK さんのファスナーと触れ合ったりして楽しんでいくっていう感じなんですね。でこちらの料金とかかかるものなんですかね。
物によるんですけど、ワークショップによっては数百円のものから、今日で言えば800円から1000円のものが多いです。
いわゆる材料費とか、
そうです
ね、先生のお金とかそういうものですね、
は
い、
そうですか。
でこちら見てたら2階3階って書いてあるんですけれども、この上に何かあるんですか。
はい、2階は私どもの商品を知っていただくためのいろいろな教材が置いてあるんで、学び屋というふうな名前になってます。
ああ、そうなんですね。
で3階は私どもの商品を使っていただくようなデザイナーの方、あるいは近隣のハンディクラフトをやっていただく方に使っていただくようなスペースになっています。
もともとやっぱりこの私ども の本社が建っているこの秋葉原ですとか、はい、御徒町、蔵前といったこういった地域が昔からやっぱりものづくりの、
そうですね、
盛んな地域というところがございましたので、でまたこういうものまちというイベントも最近始まっているということで共感して、こういった参加をさせていただいているというところもありますし、
はい、
私どもは常に常設でここはやっておりますので、
はいはい、
普段からお客様には来ていただいて、
じゃあ実際にワークショップに参加できるということですね。
ですね、はい、
はい。でそれでワークショップで何回も来て、また時間があるときは2回とか3回で楽しむってこともできるってことですね。
そうですね、はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
トークに入りまして、こちら 2K540 ということでございまして、まあ線路の下に作られたものづくりの街ということでございますが、いろいろ並んでますね。この中のお店1店舗ちょっと見てみようかなと思います。財布とかですよね。なんか新聞かな、これは。
おはようございます。
おはようございます。こちらアグリ東京さんっていう、なんかカタカナで書いてありましたけど、
アグリ東京、アグリというブランドで、はい、アグリ東京というお店をやっています。
このアットマークとか GRIFFE と書いてアグリと読むってことですか。
そうですね。
あ、はいはい、でちょっと気になったんですけれども、はい、これですよ、新聞紙の柄ですね。
エッジは一点物というこだわりで、フランスの昔の新聞とか、あとは、まあ、1950年代60年代の雑誌、ローリングストーンズとか、はい、ローホールとか、まあ、いろんな文化が育ったのがやっぱり50年代60年代
ということで、まさにそうですね、
はい、その古き良き時代をちょっと切り取るという形で、本物の新聞や雑誌をこうビリビリって破いて、
あ、本物の新聞使ってるんですか。
そうですね、
これ、
はい、それを特殊なプラスチックでコーティングして、はい、革と一緒にこう縫製をしているという形ですね。
これコーティングしてあるわけですか。
そうですね、
なんかコーティングしてると思えない、これしっかり、ね、貼り付いてますね。
通常のビニールコーティングとかと違って特殊なプラスチックで、うちは材料から作ってますので、革みたいに柔らかくなったり色合いが深くなったりという経年変化が楽しめるようになって、
あの茶色いのなんですかね。
そうですね、
あれはか何年か使ってるような、
そうですね、
あれ革使ってるような色合いのやつですね。はい、
2年以上使ったカバン、このお財布もそうですね、2年以上使ったものという形。
本当に革らしい色がついてきますね。これ面白いですね。そうですね、
これを見ていただくとお客様これをくださいっていうお話になるんですけれども、まあ、ご自分の色に育ててくださいというお話をして。
なるほど。
最近はじゃあお写真とか雑誌とか、まあ、楽譜、
はい、
あのお子さんの描いたクレヨン画とか、
いいですね、またこれもね、
そういうものでカバンやお財布を作りしたりもしてます。
なるほど、はい、本当に自分の思い出をそのままバックにすると。
そうです
ね、いや、いいもの見させていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
2K540の離れて、少し歩いているところです。こんにちは。
あ、はい、こんにちは。
こちらはブルーミングさんというお店ですか。
はい、そうです。
はい、で、ブルーミングさんともう一つ、サイクデザインさんっていう、
あ、はい、あの2階でサイン関係、看板関係のことをされてる会社さん。
今なんかワークショップやってますけど、
はい、
あちらは何ですかね。
クリアファイルにカッティングシートっていうシートを貼るワークショップなんですけど、あの2階の看板やってる方が企画されたワークショップですね。普段看板に使ってる材料を使ってやって、
看板作りの一部を体験、まあ、一部を体験できるという感じなんですね。
はい、なんであれができたらもう看板作れる。
そうですか。で、1階のブルーミングさんは何やられてるんですか。
はい、僕らはですね、テイク G っていうブランド名がついてるんですけど、はい、木のおもちゃを作って販売してますね。あ、なるほど。
これですね。はい、あ、可愛いですね。またクマの人形だったりとか。
ありがとうございます。
あ、なるほど。あ、色合いがいいですね。またまさに木のね感じが出てて、はい、また絵もね、なんていうんだろう、ちょっと可愛い感じの。
そうです ね、あのこのデザインっていうのは一緒にやってる中川っていう人がいて、はい、その方はあの寄せ木を使った立体物を作ってる方なんですけど、はい、まあ、その方にデザインをお願いして、で設計製造方をこちらでやってるみたいな、そんなことですね。
木のぬくもりと顔のデザインがうまく合ってるって言いますかね。
そうですね。 あとは特徴は着色を一切しないで木の色だけで、
あ、まあ、だから風合いが出るんだな、木だし。木の人形がここに1階に展示されてるわけですか。
あ、はい、展示と、あとここで一部分組み上げとかやったりしてる場所がここですね。
はい、
あとはあの作家がやってる工房があるんですけど、はい、その工房で作ったりの制作もしてます、
ね、そういうことなんですね。
はい、
すいません、ありがとうございました。まず昼飯買わないとね、しょうがないということでね、松坂屋上野店に来ているんですが、あら、あら、松坂屋上野店でものづくりマーケットっていうのをやってますね。ちょっと行ってみますかね。あ、こんにちは。
こんにちは。 私松坂屋上野店で販売促進を担当しております和田と申します。
ちょっと一周見させてもらってよろしいですかね。
はい、ぜひどうぞ。
はい、こちら時計とか財布とかですね、いろいろありますけど、あれ場所で言うとこれ例えばこの時計です、大阪の時計ですよね。
そうですね、こちらは大阪の茨城市のものでしたりとか、
そうですね、
ストールとかですと播州織です。
ああ、播州織、うん、けどこういうと全国から、まあ、いろんな、例えばこれ今いるところは竹細工とか。
そうですね、
で別府ですよねこちらね。
はい、そうですね、
はい、本当全国から来られてるんですね。
はい、まあ、物町さんはもう地元のイベントですので、はい、まあ、同じ時期に開催するということで、まあ、ものづくりというその共通のカテゴリーの中で、はい、まあ、全国各地から職人の方にお越しいただいて、まあ、そういったものづくりが好きな方が集まるタイミングで開催をしているという形ですね。あ、なるほど、
そういうことだったんですね。ものづくりマーケットっていうイベントはだ今回物町に合わせて行われてるじゃないですか。
はい、
次も物町に合わせてなんですかね。
で、ま、松坂屋上野店としては半年に2回ぐらいの、タイミングで今後は実施をしていきたいなというふうに今は考えております。
結構定期的にやられるようなイベントになるかもしれないということですね。
は
い、
今計画をしているのは8月の3日から9日の
8月の3日から9日ですか。
はい、の1週間で、はい、今夏休みに突入しておりますので、そういったタイミングで実施をして、はい、いろんな方に楽しんでいただけるようにしていきたいなと思ってます。
今度もあれですかね、全国から物が集まるような感じなんですかね。
物町のタイミングですとやはり地元の方はお忙しいのでなかなかこう
出店をどうしても
なんか重なってしまうと
思った
し、
ね、
逆にその8月は物町とは被っていないので、
そのそうか、今度は地元の方を、
そうですね、地元の方を中心にやっていきたいなと思っております。
ありがとうございました。はい、さあ、ここで一曲聴いていただきましょうかね。松坂屋さんといえば愛知県。愛知県といえばこの番組で言えばですね、愛知県出身の渚彩さんです。渚彩さんね、今年ね、東京でね、ワンマンライブをやってですね、その後、うちの番組の5月3日の放送でですね、愛知県でワンマンライブやりたいなという話をしていたんですが、実現いたします。7月下旬にですね、愛知県でワンマンライブがあるそうでございます。詳しくは渚彩さんのホームページをご覧ください。まあ、一曲聴いていただきましょう。渚彩さんです。マイウェイ。
新御徒町駅に来ております。こちらねちょっと歩ける物町の旗がありまして、物町の地図を持っている人もですねちらほら見えるわけでございますけれども、さてですね、まあ、こちらといえばですね、まあ、言ってみればちょっと歩けば、町工場があるというね物作りの町でございまして、こちらをねまた出発しまして鳥越え、そして三筋蔵前と歩いていこうかなと思っております。とは言ってみたもののですね、新御徒町駅降りてね佐竹商店街を通らないってわけにはいかないんでね、来てしまいました。日本で2番目に古い商店街ということでございまして、でですねちょっと歩いてたらびっくりしたんですけど、物町の、ね、旗がいくつかちらほらね並んでおりまして、どうやらですねこの佐竹商店街でもですね、物町クリエイターズマーケットっていうのをやってるらしくてですね、まあ、売ってるわけですね、まあ、いろいろ商品が売っております。いわゆるねアートな露店屋ということでございますよ。そういうのが、ちらほら並んでいると。佐竹商店街を通り過ぎ鳥越神社を越えて、これをですねちょっと路地に入っていきますと目を引く店がありますね。時計屋ね、それもなんか昔のアンティークっぽい時計が並んでますね。こちら何でしょうかね。あ、こんにちは。
こんにちは。
ヴィンテージですかこれ。
いや、手作りで作った腕時計になってますね。
手作りで作った時計ですか。
はい、
はい、あ、こちら店名とお名前いただいてよろしいですか。
アークラフトの代表荒木と言います。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アークラフトさんですか。
はい、
はい、これ一個一個手作りなんですか。
はい、そうです。
すごいですね。またこれあれですよね、また色合いのいい革使ってたりいろいろしてるんですね。ということは、
あ、そうですね、革も全部選んで厳選したものを使ってますね。
これどういうコンセプトで作られてるんですか。
コンセプトはまあ作品ごとにやっぱり違うんですけども、はい、大まかに分けますと、まあ、ヴィンテージの時計なんかをデザインソースにしたものに、まあ、自分なりのテイストを加えたスタンダードラインと、
はい、
あとまあ本当にクラシカルな1910年代から50年代の時計の創世腕時計の創世記ですね、
はい、
その頃にの時計デザインをベースにした、まあ、クラシカルラインと、あとまあ現代的なモダンテイストなものだったりとか。
あ、それもありますね。いわゆる、ね、はい、ちょっとおしゃれ系のやつっていうのもあります。
そうですね、
はい、いろんな種類の時計があるんですね、はい、
あとまあ手作りならではの、まあ、個性豊かな感じのデザインにしたものもありますね、はい、で主にその4ラインでやってます、
はい。お店自体もなんかテイラーテイストって言いますかね、なんかどっかね、ね昔なんかあったようなそういうね、要塞とかそういうのところであったような雰囲気のお店で、なかなか面白いお店ですけれどもね。
ありがとうございます。
いや、ここで作って、あそこの、まあ、奥の方で作業されてるんですね。
はい、そうですね。
で、じゃあここで作ってでそのまま売っているという感じなんですね。
はい。
ああ、そうなんですか。ありがとうございました。
はい
はい、もっと奥に入りまして三筋に来ております。東京銀器、
はい、
あ、こちら、
経済産業大臣の指定の伝統的工芸品。
あ、こちらですね、
はい、
日清貴金属さんというところに来ておりますけれども、
はいはい、上川宗達と申します。あ、
よろしくお願いいたします。こちら11代続いている伝統的な工芸一家ということで、
はいはい、江戸末期から11代続いて技の方を継承させていただいて、ものづくりをこの銀の品物を作っております。
これすごいですね。やかんとか、はい、そのとっくりとかいろいろありますけれども、はい、これは何年ぐらい前にできたものなんですか。
この銀の湯沸かしは僕のおじいちゃんが作ったものなんですけど、はい、
あ、そうですか、
はい、なので大体60年前に作ったものが、ね、でそうするとこう、いい風合いになってくるんですよ。
あ、
そうすると、はい、こっちは出来上がったもの、つい、最近出来上がったものなんですけど、
まあ、これ当然まあね、はい、ピカピカで綺麗な、ね、はい、いいですけど、
これをするとまたこの色がいい色が出てくるっていうの
は、そうです、面白いですね、はい、やっぱりこれこの色になってくるわけですね。
使っていくとこの色になった。でお客さんこっちのやつが欲しいって言うんですけど、
あ、でしょうね
でこれはもうお客さんが使っていって作っていくっていう、あ、品物になってくる。
あ、やっぱり職人さんが言うことは全部一緒ですよねやっぱりそうか、自分で使っていかないとその物っていうのは良くなっていかない、はい、あ、じゃあちょっとですね、はい、作ってる光景少しだけ見させてもらってよろしいですか。
はい、
はい、
どうぞ。
はい、あ、なるほど。で叩いてこの色が出るわけですね。そうです。あ、なるほど。
こういうふうに叩くとこの叩いたところとこれ今前のところがあって、そうですね、これがだんだん
縮まってくるというと、口径が今28センチだとすると26センチになって、
どんどん小さくなってい
く、はい、そしたらどんどん硬くなるんで、また火を入れて、その叩いて火を入れて叩いて火を入れてっていうのを大体まあ30回か40回ぐらい
ですね。30回か40回やっぱり繰り返さないとあれができないわけですね、はいはい、
で大体1つの夜間作るのに大体1ヶ月から2ヶ月ぐらい、
1ヶ月から2ヶ月、はい、
焼きなましにして、
焼きなまし、はい、
叩くと硬くなるんですね、
そうですね、
それを火を入れると柔らかくなるんです
ね。あ、今度は柔らかくするわけです
ね。銀っていうのは960度で溶けちゃうんです。
960度で溶ける、はい、じゃあそれまでの、まあ、その直前ぐらいの温度で柔らかくするような、はい、
で600度まで
600度、はいはい、
まで火を入れる。でこれはちょっと職人の目じゃないと、これが今600度だな
わかんないですね。
でそれまた叩いて硬くして柔らかくしてっていうのを繰り返して作っていきます。
あ、なるほど、そうだったんですね、はい、なるほど、はい、こういう体験ができるんですね、こちら、はい、
ホームページの方で、日清金属って入れていただければ、はい、ワークショップの予約の方は全部予約になってしまうんですけども、できますので、もしよろしければその体験というのも、
なるほど、
皆様に知っていただけるというのが大事なことなので、
どうもありがとうございました、はい、ど
うもありがとうございました。
歩いてきましてですね、蔵前にやってきてるわけなんですけれども、カラフルなお店に来てしまいましたね。こちら P プラス G デザインとか PG デザインさんってお店ですかね。あ、どうもこんにちは。
こんにちは。
カラフルですね。
はい、ありがとうございます。
これはあれですか、ポーチですか。
ポーチですね、はい、はい、小銭小物がよく入るものなんですけども、はい、もうですね、こちらはデザイナーがですね、持っていると元気になるアイテムということで、非常にカラフルなアイテムを揃えております。
いわゆる原色系といいますかね。
そうですね、はい、
確かに元気になりそうな色もそうですけれどもね、デザインがちょっと可愛いといいますかね、
はい、
そんな感じのちょっと意識されてるような感じでですね、はい、なんか親しみやすいですよね、これね。
そうですね、はい、こちらもデザイナーが考えまして、男女ともに持ちやすい形というのを突き詰めて考えております。
はい、でまあいろいろなものがあるわけでございますけれども、まあ、まさにここね、カラフルで、ね、なんかすごいいい感じがするわけですけど、噂に聞いたんですけどね、私6月21日にですね、イクスピアリに行くらしいんですよ。私も知らなかったんですけれども、はい、まあ、浦安の番組ですからね、この番組しないといけないっていうことに行くんですけど、はい、まあ、6月21日の段階では店は終わってるらしいんですけど、その要は今放送中、浦安のイクスピアリでお店出されてるんですか。
はい、ワゴンという形なんですが、舞浜駅から直接の入り口ですね、はい、こちらすぐの入り口すぐの場所でワゴン2台展開しております。
はい、これがですね、すごい通りがおしゃれって言いますかね。
そうですね、
いわゆる世界観がね、まあ、はい、隣の名前を言っちゃいけないんで言いませんけど、夢の国ですから隣が、
はい、
あれですよね、すごい、やっぱり夢の中にこのカラフルな色っていうのはなかなか入るんじゃないかなと思うんですけど、
大変光栄なお話でした。
じゃあ、まあ、浦安の方はね、ぜひともねこれ言っていただけると、ね、はい、結構かなと思いますんでね、
はい、はい、
もうカラフルですから、それでもう見てて楽しんでね、ぜひ行ってくださいということで、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
浅草駅の方に向かってね、帰ろうかなと思っていたんですが、そうしますとですね、いわゆる駒形土壌というね、有名なお店がありますけど、土壌鍋でも食べようかなと思って並んでいたらですね、少し歩くとですね、エースの看板、はい、そうですね、カバンのエースさんですね。なんかそこで何？世界のカバン博物館っていうのをやってんですか？面白そうですね。そちらも寄ってみましょうか。こんにちは。
こんにちは。
いや、すいません、ちょっとお名前聞いてよろしいですか。あ、はい。
はい、弘崎と申します。
はい。こちらの館長さん。
はあ、そうです。
あ、すいません。すごいですね、カバンの種類が。
そうですね。今のところはこちらに展示してあるのがですね、約270点ございます。
はい。
で、国数で言いますと41カ国。という状況になります。
はい、
はい、
すいません、お名前いただいてよろしいですか。
ナンバーです。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそです。
41カ国って言われましたけど、はい、すごい数ですよね。
そうですね、創業者がですね、いろんな国にまず行きまして、
はい、
詰めてきたものを展示するというところから始まってるんですけど、
はい、
まあ、昭和50年に最初は開館をいたしまして。
昭和50年なんですか。
はい、そうです。2010年に創業70周年を手前ども迎えた際に、
現在このような形にリニューアルして、でその際にですね、改めて日本博物館協会に加盟いたしまして、はい、名称も世界のカバン博物館というふうに改めたということになります。
つまり2010年に こちらは博物館になったということなんですね。
そうです。
そういうことですね、
はい。
まあ、まさに博物館としてもうふさわしいようにもう年表はまずあるんですね、こちらね。
いろんなですね文献を探しまして、はい、それのカバンに関するものをですね集めて、まあ、いろんな方と話をしまして、古代から今現在までという形でどういう変遷でカバンというものが流れてきたかということを一応年表形式にしまして展示をさせていただいている次第です、
はい、カバン専門のですね資料というのはなかなかございません。であくまでも、断片断片で、調べて出てきたあの内容のものを、まあ、多少ですね作文はしながら、はい、ストーリー付けてですねつなげているというのが現状の姿だと思います。
ということは一個一個全部調べたということですね。
そうです。
まあ、年表もすごいですけどやっぱりカバンですよね。もういろんな種類のカバン、そして珍しいカバンというのがありまして私もびっくりしてしまったんですけれども、はい、
そうですね、まあ、創業者がですねここをオープンするまでに本当に世界中を旅して珍しいカバンがあったりすると買い集め、またですね、まあ、開館した後も著名な方々からの商品の寄贈ですね、はい、こういったこともたくさんありまして今も有名なスポーツ選手の方ですとか、本当に、文豪の方ですとか、そういった方のですね、今まで使われてた、カバンも展示をさせていただいているっていう次第ですね。
これらのカバンを集めたのは創業者の新川隆作さんですよね。
はい、そうですね。
これらを集めるなんてすごい情熱ですよね。新川さんってどういう方だったんですか？
カバンに命をかけてたと言いますか、たまたま私はあのずっとものづくりという世界で仕事してきたんですけども、はい、特に我々ものづくりに携わっているものに対してはですね非常に厳しい経営者でした。
ああそうですか、はい、そうじゃないとこれはね集めらんないですよね。そういう新川隆作さんの功績を称えた記念館があるんですか？
足跡をたどる記念館を、一つ上のフロアの8階
に、ここの上にあるんですか？
はい。
あ、そうなんですか。で、両方見ることができて無料なんですか？
そうですね。
これは例えばこれ物町開催で来てますけれども、それ別に伺っても無料で、
はい、はいはい、あの平日月曜日から土曜日まで、
はい、
毎日10時から4時半閉館まで皆さんにご覧いただいております。
都営浅草線の浅草駅の一番出口から出ましたら、はい、もうすぐ横でございますので、
はい、
歩いて10秒ほどで博物館の正面玄関にたどり着きます。ぜひですねお時間ある時にですね覗いていただきたいなというふうには思うんですけども、はい、
ちなみにですねもう浅草駅からね見てね、A さんのね看板が見えますんでね、そこを向かっていけばですねこちら行けますので、ぜひとも遊びに行ってくださいませということで、ありがとうございました。浅草駅に着きました、これで帰りでございますけれども、どうだったかっていう感じですけれどもね、もうとにかく歩いたね、そしてねまあいろんなねものを見させてもらってね、非常に個性的なものばっかりでね、楽しかったですね。はい、まあこういう心地よい疲れっていうのもいいんじゃないかなと思いましたね。またねこういうオープンファクトリーみたいなのがあったらね、今度はプライベートで行ってみたいなと思うわけでございます。それでは、ファクトリーの感じ味わいましたか？さて6月14日の放送では銚子電鉄に妖怪ってなんだをお送りします。そして6月21日はついに浦安イクスピアリです。お楽しみに。また番組のホームページでは過去の放送や Twitter、Facebook ページがございますので、そちらもご覧くださいね。それでは足利マッカイトでした。 See you next week。